ヨハネによる福音書を学んでおりますけれども、今日は12章の20節以下のところをご一緒に見たいと思っております。何度もお話ししておりますように、イエス様は杉越の祭りの時に十字架にかけられました。で、その杉越の祭りにが近づいてきまして、で、先週見ました12章の12節では、その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。十字架にかかるためにイエス様がエルサレムに入場なさったのであります。その時に人々は喜んでイエス様を迎えましたけれども、その迎え方といいますのは、先週お話ししましたように、いよいよローマの支配から自分たちを解放してくださる救い主キリスト、約束のメシアがおいでになった、王様がいよいよやってきたって言って、こう喜んで迎えたわけなんです。で、それを聞いてイエス様は、それは嫌なことだ、やめてくれと言って、ドバの子を見つけてドバの子にお乗りになった。すなわち馬に乗る王ではなくて、ドバの子供に乗る救い主、戦うために来た救い主ではないと。ローマと戦って解放する救い主ではない、平和の君だ、戦わずしてあなた方を治める平和の君だということを自己主張なさったのであります。そのことは誰もこの時は分かりませんでしたけれども、弟子たちがイエス様によって救われた後ですね、あのローマの子に乗ったというのは戦うための王じゃないということをイエス様はおっしゃったんだな、みんなの期待したことと違う救い主だということをイエス様はおっしゃりたかったんだなと、こういうふうにやっと分かったわけなんです。で、皆様も救い主というのを聞きますと、それぞれさまざまなイメージがあるかも分かりませんけれども、イエス様が救い主だということは一体どういう意味なのかということについて、聖書をよく読んで、その限りでの救い主だということを理解することはとっても大切だと思います。ただし、イエス・キリストは私の名前によって願うことは何でも父なる神様に届けるからなとおっしゃってくださいましたから、イエス・キリストは誠の救い主だと信じて、何でもイエス様に祈っていただきたいと思います。で、その祈りをイエス様はちゃんと理解して、必要であれば必ず聞き届けてくださるお方であります。で、そのお祭り、そのお祭りにですね、20節にありますように、さて、お祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。ギリシャ人がいた。ギリシャ人が神殿に来るということは珍しいことではありません。と言いますのは、私は一度も行ったことはなくて目で見たわけじゃないんですけれども、エルサレムの神殿にはユダヤ人が礼拝するために入るその庭というのがあるんですが、男性が入る庭がありましてね、で、その外にこう婦人の庭というのがあるわけで、婦人はここまで入ってもいいと、ちゃんと男性と女性ね、区別されてるわけ。男性が入る庭があって、その外に婦人の庭があって、で、その外にですね、やっぱり異邦人が入っていい庭があるわけで、そこまでは入っていいと、こう区別されていたわけなんです。ですから、ギリシャ人が、異邦人がですね、神殿にやってくるということは珍しいことではなかったのであります。 けれども、そのように区別があるということが象徴していますように、旧約聖書に始まる、ね、イエス様の時代のエルサレムでの礼拝、神殿、これはその民族的にですね、イスラエル、あるいはユダヤ人を中心にした宗教であったわけなんです。そういうことが大変、その庭を見てもよくわかります。今、水曜日の祈祷会で、今年発行される予定であります、新しい聖書ね、そのパイロット版が出てますので、それを使ってローマの信徒の手紙を読んでおります。で、8章が終わって、いよいよ9章に入るんですけれども、9章、10章、11章、ここはですね、ユダヤ人はイスラエル、神の民であるはずなのに、どうしてイエス様を信じなかったのか、どうして救いから漏れたんだろうか。もともとイエス様はイスラエル、ユダヤ人のためのメシアとして約束されていたのに、どうしたことなんだろうかって、こうパウロが思い悩んでいろいろいろいろ考えているところが9章、10章、11章なのであります。でパウロは改心する前はパリサイ人の中でも生粋のパリサイ人で、ユダヤ人の中でも生粋のユダヤ人、ね、でありまして、なぜ自分たちが神様の救いからこう外れたようになったんだろうかってこう悩んでいるわけなのであります。そういう区別がこの時あったんですね。いいか悪いかって言いますと、今で言えばそんな区別と思いますけれども、まあ事実としてはそういう区別があったのであります。が、祭りの時に何人かのギリシャ人がやってきまして、礼拝のために来まして、で、イエス様は大変有名になっておりましたから、もう。で、イエス様が来てるってことを知りまして、で、21節。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリピのもとに来て、お願いです。イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポのところへ来て、イエス様に会いたいんだってこういうふうに言ったっていうんですね。フィリポというのはギリシャ名でありまして、ギリシャの名のがついている弟子でありますので、なんかこうギリシャ人とやり取りが上手にできたんじゃないかと思うんです。で、フィリポはすぐにじゃーっと言ってイエス様のところに連れていけばいいんですけどね、そうではなくて、22節、フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。ギリシャ人がイエス様にお目にかかりたいって言って来てるんですけども、どうしましょうかって、まあ、そういうことを言ったわけであります。で、それを聞いてイエス様はこうお答えになったのであります。人の子が栄光を受ける時が来た。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておくと、こういうふうに24節書いてありますが、これは時々言いますけれども、アーメン、アーメンってこう書いてあるわけ。で、それをはっきり言っておくと、こういうふうに新旧約聖書は翻訳することにしたので、ちょっとわかりづらくて残念なんですけれども、アーメン、アーメンとイエス様おっしゃったわけ。これは、誠に、誠に、本当に、あるいは、これから言うことは大切なことですよ、と。それで、アーメン、アーメンとこう繰り返したわけなんですが、そう書いてあるわけなんです。本当に大切なことをイエス様は続けておっしゃったのであります。一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。こうおっしゃった。人の子が栄光を受ける時が来た。人の子っていうのは、言いますのはイエス様ご自身のことであります。 私が栄光を受ける時が来た、私の時が来たとはっきりとおっしゃったのであります。でこれはとても大切なことでありまして、ヨハネ福音書を読んでいきますと、イエス様が人に頼まれて、あるいは人に言われて、私の時はまだ来ていないって、こういうふうに不思議なことを言うところがあるのであります。今一つはヨハネ福音書の2章でありますけれども、イエス様と母マリアが結婚式に呼ばれまして、で途中でブドウ酒がなくなってしまった。その時にマリアが大丈夫です、ね、私のイエスに一言言うからと言って、まあ、母マリアがですね、イエス様にブドウ酒がなくなったんですってこういうふうに言ったんですよね。なんとかしてくださいよって、そういうことなんです。するとイエス様は、夫人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。なんだか本当によそよそしい言い方をしたんです。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。なんか特別な意味があったので、ね、お母さんとも言わずに夫人よと言って変な答えをしたわけ。けれども、私の時はまだ来ていないんだと。これが一番言いたかったことなんですよね。あるいは、イエス様の兄弟たちはどうもイエス様のことをよく思ってなかったようなんですよ。兄弟ですからね。なおさら、あんなことを兄ちゃんがするからもう恥ずかしくてしょうがないとかね。いろいろ思って、どうもこの受け入れがたいところがあったようです。で、ヨハネ福音書の7章を見ますと、兄弟たちがイエス様に向かって、もうここを去ってユダヤに行きなさい。あなたのしている技を弟子たちにも見てやりなさい。見せてやりなさい。公に知られようとしながら、密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには、自分を世にはっきり示しなさい、と弟たちが言ったわけ。ここじゃなくて、エルサレム、ユダヤに行ったらどうだ。堂々と人前で出てやったらどうだ。ってこういうふうに意地悪言ったわけです。すると、イエス様は、私の時はまだ来ていない。ってこういうふうに答えたんですよね。で兄弟たちは何を言ってるんだかさっぱり分かんなかったと思いますが、私の時はまだ来ていないとここでも言うわけです。母マリアに、兄弟たちに、ということが印象深くヨハネ福音書には記されているんですが、このギリシャ人がたちがイエス様に会いたいとこういうふうに言ってきた時に、それを聞いてイエス様は、人の子が栄光を受ける時が来たと、私の時が来たと、こう語ったのであります。という点で短いですけども、とっても意味のある言葉なのであります。栄光を受けるその時、何のことかというと、もう何度も聖書をお読みになった方はご存知だと思いますが、イエス様が十字架にかかる時のことなんです。いよいよ私が十字架にかかる時が来た。それが私の時だ。人の子が栄光を受ける時だ。すなわち、私が来た本当の理由、本当の目的、本当の使命を果たす時が来たと、こうお語りになったのであります。で、なぜかと言いますと、イエス・キリストの救いは、信ずるすべての人を救う救いであります。ユダヤ人もギリシャ人も区別がない救いであります。それまでは、ユダヤ人のメシアが来るに違いない、救い主が来るに違いない、 キリストが来るに違いないとこう思ってたんですけども、それが私の使命ではない、すべての人を救うんだと、ギリシャ人も救うんだと。でユダヤ人はギリシャ人のことを何て言ったかというと異邦人と言ってたわけ、異なる人たちと言ってたわけ、自分とは違う、どこが違うんだ、本当は人間ですから違いなんかないんですけれどもね、神の民とそれから外れてる、ね、野蛮な異邦人というふうにこう区別をしていたわけなんです。この間テレビ見てましたら、私が大学生の時だと思いますけどね、異邦人っていう歌が流行ったんですよ。久保田早紀さんっていう人がね、歌手が歌ってたんです。その人がテレビに出てまして、あの歌がヒットしてしばらくしてですね、クリスチャンになったんだそうですね。で、進学校にも行きまして、今は音楽伝道師なんだそうです。ああ、そうかと思ってびっくりしましたけれども。で、その方が語るには、異邦人っていう題名をつけたけれども、あの題名はどうも異邦人なんて言葉日本人は知らないからこれじゃヒットしないんじゃないかと思ったってんです。ところが自分でもびっくりするほどヒットしたって言うんですね。で、異邦人で 曲の形もちょっとオリエンタルなね雰囲気があってでヒットしたようなですというふうに言ってました。本当に異邦人という言葉は実は聖書以外にはほとんど使わない言葉ですよね。日本人でもね、異邦人っていうその日本語はありますけれどもほとんど使わない。それはもうはっきりと自分たちと他の、ね、人たちを区別する言葉ですから、イエス様はギリシャ人たちが自分に会いにやってきた、それこそイエス様にとっては自分の救いの一端をよく表しているわけ。でもう十字架の出来事が間近だということをイエス様はご存知でありましたから、そういうこともあって人の子が栄光を受ける時が来た、本当に私が救い主として働くその時が来た、それはいかなる救いか、ユダヤ人も異邦人もギリシャ人も区別のない救いだと、本当にイエス様はこの時を喜ばれたんだと思います。それでそうおっしゃって、アーメンアーメン、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。昔は種をまくとね、そこから芽が出る、それは昔も今も変わらないんですけれども、なぜ芽が出るかというと種が落ちたらですね、そこで死ぬんだと、種が死んで新しい芽を出すんだと、こういうふうに一般的には考えていたようなんです。で、それでこの麦を使ってご自分の死と死の意味をおっしゃったのであります。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の死が、十字架の死が多くの実りを結ぶ。ユダヤ人もギリシャ人も異邦人も何の区別もなく信ずる者を救う救いなんだということをイエス様はここでおっしゃったのであります。ですから聖書を見ますと、イエス・キリストの救い、これはあらゆる区別をね乗り越えるものだということをいろんなところで書いております。一つは開かなくても結構でありますけれども、ガラテヤの信徒への手紙の3章の28節でありますけれども、新約聖書の347ページでありますが、このようにパウロは書いております。 イエス様の救いについて。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。ユダヤ人もギリシャ人もないんだと。奴隷も自由な身分のものももうそこではないんだと。男も女もその区別というものはないんだと。あなた方は皆キリストをイエスにおいて一つだからです。もう一つなんだ。一体なんだ。とこうイエス様はおっしゃったのであります。これはイエス様と私たちもちょっと不思議な言い方でありますけれども、救われて、ね、一つになるわけ。イエス様と私たちも。信ずる者たちも一つになるわけなんです。で、その一つとはどういう意味かというと、イエス・キリストの永遠の命に預かるものになるということなんですよね。死んで復活することによって、罪と死の支配をイエス様は無力になさいまして、本当に自由なものとして生きる、永遠の命に生きる、死を恐れず堂々と生きる、罪人であっても罪が許されたものとして堂々と生きる、神の子として生きると、そういう生き方において実はイエス様と一体だと。これが聖書が教える、まあ、私たちの救いでありますけれども、みんなそれぞれ性格も顔形も生まれも身分もみんな違うのでありますけれども、キリストの命に預かるっていう点では等しい、区別はない。それがキリストの救いの最も実は良いところですよ。大切なところであります。で、キリストと一つになるのでありますから、イエス・キリストが死んで復活なさって、誠の救い主として永遠の神の御国を受け継ぐ。聖書はそう書いてありますけれども、ですから私たちもイエス・キリストと一つになって永遠の神の御国をキリストと共に受け継ぐのであります。で、このことは今日の聖書箇所でありますと12章の26節、私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に従うならば私のいるところにあなた方もいることになるって、こうイエス様はおっしゃったのであります。どこなんですかそれは。場所ははっきりと定められておりませんけれども、イエス様のいるところに、いることになるわけなんです。で、昔はそれが天は仰いで、ああ雲のね、果て向こう側かなって思ってたと思います。今は雲の向こうは宇宙ですからね、そこにイエス様がいるということは言いませんけれども、しかしイエス様がいるところに私たちがいることになるんだと、こうイエス様ははっきりおっしゃったわけです。で、これが一番私たちにとっての望み、喜びであり望みであるんですよね。そこに必ず私たちもいることになるのであります。ただし25節で、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人は それを保って永遠の命に至るんだ。実はこの道は狭い、この道は広くないとイエス様はおっしゃいました。なぜかというと、イエス様ご自身、アーメン、アーメン、一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと、こうおっしゃったんですけれども、これはやすやすとおっしゃったわけじゃありません。本当にイエス様はこの言葉を発しながら苦しんだんですよ。ですから27節を見ますと、はっきり、正直にイエス様は語っております。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ、父よ皆の栄光を表してくださいと、こう語ってますね。今私は心を騒ぐと、こうおっしゃってます。この今というのは、一粒の麦が、人の子が栄光を受ける時が来たと、こうイエス様が口に出した時なんですね。で、他の福音書を見ますと、イエス様が十字架におかかりになる前、ゲッセマネで本当に血の滴りのような汗を流して父なる神様に祈った。この杯を私から取り除けてください。しかし私の考えではなくて、御心がなりますようにと、こういうふうに祈った。苦しんで祈ったと、こういう姿が描かれておりますけれども、あれがここにヨハネ福音書では書かれているわけなんです。人の子が栄光を受ける時が来たと、その時をはっきりと意識なさった時に、今私は心が騒ぐ、本当に苦しいとおっしゃったのです。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。救ってください。この道から逃げたいということです。許してください。それ。しかし、私はまさにこの時のために来たのだ。この時のために来たんじゃないか。これ、やっぱり揺れてるんですよね、イエス様。心が葛藤しているわけ。すなわち神の永遠の神として十字架にかかるのではなくて、私たちと同じ人の子として生身のメシアとして十字架にかかろうとしていらっしゃいますから、それは本当に恐ろしかったなと思います。しかしまさにこの時に来たのではないかとこう言って、父を皆の栄光を表してください。神様の栄光を表してください。神様が神様であること、神が神であること、すなわちこの自分の十字架こそが神の神であるところ、神の愛そのものが現れるところだとイエス様は知ってましたから、その神の神であるところをぜひここでも名を表してくださいと、ね、祈ったわけです。別の言葉で言うと、この働きを成し遂げさせてくださいとこう祈ったわけなんです。で、28節であります、続きでありますが、すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。不思議な言葉です。本当に不思議な言葉なんですよね。すでに栄光を表した。もう栄光を表している。しかし、再び栄光を表そう。なお、もう一度栄光を表そう。こうおっしゃったんです。で、この言葉は、イエス様にも当てはまりますけれども、やっぱり全ての人に当てはまるんだと思います。 すでに神はその栄光を表していらっしゃいます。しかしイエス様がこのように語った時に、願った時に、苦悩した時に再び栄光を表そう、とおっしゃってイエス様のその決心を支えたのであります。その決心を、あるいはメシアとしての働きを最後まで導いたのであります。で、これがイエス様だけなのかって言いますと、あ、そうか、2000年前イエス様がそうなった時に神様はもう一度栄光を表そうとおっしゃったっていうと、それだけだと2000年前一回限りのことでありますけれども、イエス様はご自分が死なれること、これはたった一回限りのことではありますけれども、ご自分に従う者に必ず起こることだということもよくご存知でありました。ですから25節を見ますと、ご自分のことを語った後、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るんだと続けておっしゃいました。これはイエス様のことではなくて私たちのことですよ。直接的にはそれを聞いているギリシャ人に向かっても語ったわけ。で、その弟子たちにも語られたのであります。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るんだと。これ、この世でと書いてますよね。この世で自分の命を憎む人は、この世でと言いますのは、聖書はこの世は必ず過ぎ去るんだと書いてますよ。必ず過ぎ去るこの世に私たちは生きているわけです。で、この過ぎ去るこの世で自分の命を憎むと言いますのは、憎々しく思うというのとちょっと違いまして、愛することと憎むことがここで対比されていますけれども、悩みに悩んでよくよく考えに考えて一体どっちを選ぶかと、それを愛すると選ばない、憎むと、こうユダヤ人らしいですね、誇張した表現でイエス様は語っていらっしゃるわけなんです。肉々しくわっと憎むっていうんじゃなくて、本当に大切にするのはどっちだ、どちらを選ぶかと、ね、よくよく考えた上で選ぶことなんです。で、自分の命を愛する、この世で自分の命をただ愛するもの、それは実は命を捨てることになるんだ、失うことに本当はなるんだ。この世で自分の命を憎む、この世での命でもう十分だ、それでおしまいだ、その時に良ければいいじゃないか、こっちが大事だって思うのではなくて、憎む、でもイエス様の方が、でもイエス様に従ってこの世で自分の命を憎むものはそれを保って永遠の命に至るんだからとイエス様はおっしゃったのね。これはなかなか大変なことですよ。そう簡単にできることではありません。イエス様だってこれだけ悩んだのでありますから。しかし父なる神が、私はすでに栄光を表したけれどもなお再び表すんだと言ってイエス様を励ましたように、いつでも私たちがそうやってイエス・キリストにある命を選び取るのであれば、私たちには神様はすでに栄光を表したけれどももう一度表すから、 名を表すからと必ずおっしゃってくださるはずであります。このようにして私たちは神と共に生きているんだから、神の約束があるんだから、神が私たちの生涯を意味あるものに必ずしてくださるんだから、必ず栄光を表してくださるんだから、この私の命において、そういう確信をイエス様は持っておりましたし、私たちもそれがあるんだということをこれ聖書は語っているわけであります。ですから、ただ一度イエス様のあの時にですね、神様がお答えになったというだけでなくて、いつでもイエス様と共に生きていく私たちにはこの天の声があるはずであります。そういう信仰を持って、26節にありますように、私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。神がイエス・キリストを大切にした、どのようにしてか、十字架での死を支えたことによります。十字架の死を取り除いたことじゃありません。本当にイエス様を大切になさったわけで、私たちも一人一人必ず大切にしてくださるはずであります。でそのことを知って、イエス様と一緒であれば大丈夫なんだと、そういう確信を持っていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。